おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は、飼い主なる主よ、聖歌332番です。一節だけ歌いましょう。3、はい。飼い主なる主よ、かよわき我を、導きたまえや、草茂るのに。イエス君、我が飼い主よ、変わるる我が身は、永遠に仲間。アメン。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日も私たちの心を開き、御言葉を解き明かしてくださいますように、聖霊様、どうぞ私たち一人一人に語りかけてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、第2ペテロ2章11節から22節までです。
それに比べると、御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしません。ところがこの者どもは、捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように、彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに、自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。ものを言うことのないロバが人間の声でものを言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体言装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と好色によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり、救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の穢れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。アーメン。
アメン。ありがとうございます。それでは内容を簡単にまとめてみましょう。真理を唆し、肉の欲に従っていき、人々を誘惑する偽教師たちについて警告しています。彼らが必ず滅びて裁かれることが記されています。それでは最初に聖霊様から示されることを黙想しながらまとめてみましょう。はい、それでは 分かち合っていきたいと思います。
はい、私は14節に目が留まりました。心の定まらない者たちを誘惑しと書いてあって、信仰の弱い羊たちを守ることがとても大事なことだということを思いました。もう一つは20節も目が留まって、一度世の汚れから逃れた者が再び世に乗るならもっと悪いということなんですが、結局異端の頭のような存在で活動することは本当に呪われているとしか私も言いようがありません。今この世にはびこっている異端のことを考えてもとても呪われているとしか本当に感じることができないなと思いました。
私は20節に目が留まりました。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。まあ、この二世教師たちに扇動されて、また多くの人たちがこの救いを逃してしまうというか、本当にそういうことが起こり得るなということ、それからまたイエス様を知っていながら本当に御言葉に従う生活、また聖霊様に従う生活をしていかないならば、まあ、本当に結局は救われないという、救われないも同然というか、さらに悪い状態になると書かれているんだなということを教えられました。
はい、私は19節後半ですね。人は誰かに征服されればその征服者の奴隷となったのですという箇所が目に留まりました。自分自身、クリスチャンとして出会っても日々自分自身を点検して、聖霊様に征服され、主の誠の福音に征服され続ける生活について考えさせられました。以上です。
はい、私は12節14節が目に留まりました。彼らは理性のない動物と同じで自分が知りもしないことをそしるのですというところから、この偽預言者たちは本当に自分が全く知らない、知識もないことをそしっているものだなということ、そして目が暗くなって自分たちの快楽や淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らない、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありませんとあるように、あ、本当にサタンに支配されてしまっている哀れな人たちなんだなということを教えられました。ただ楽しいこと、飲み食いしか分からず、彼らの幸せだと思っていることはすべて暗闇の中でどんどん引きずられていく哀れな人たちなんだなということを考えさせられました。以上です。
私は15節から16節のところに目が止まったんですけども、預言者はバラムの道に従ってはいけないということを思いました。それは正しい道を、神様の道がどこにあるかを知っていながらも自分の欲の道を選択してしまうことなんですけど、それは老婆に叱られるほど愚かな行為なんだということを思いました。はい、それではさらに御言葉をより詳しく調べながら黙想していきましょう。神様はどのようなお方なのか、そして今日の御言葉から教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私はまず全体を通して避けるべき行動ですが、異端とは付き合ってはいけないということです。欲にまみれている人々は相手を生かすのではなく殺す人々だと思いました。異端は一見聖書の一部を抜粋して良いことを伝えているように思えるのですけれど、言っていることは嘘偽りであるということも教えられました。また二節、イエス様は世の汚れから逃れさせてくださったお方だということを知りました。私も主にあがなわれて汚れから逃れさせてくださったの方を覚え、聖なる狭い門の道を歩んでいきたいということを思わされました。
はい、私も二十節からイエス様が 世の汚れから逃れさせてくださったお方であることを見ることができました。十字架の贖いによって命を懸けて汚れを清めてくださったお方であり、しかしその後、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのですというところから警告をいただきました。イエス様のこの命がけの十字架の贖いを知り、自分が汚れから逃れられたにもかかわらず、それを知りながらまた肉の欲に従うなら、救い主を捨てたことと同じだということを教えられました。その恵みを知って、それでも欲に引き寄せられるなら、初めの状態よりももっと悪いものとなり、もっともっと悪魔に導かれて引き寄せられてしまうんだなということを教えられました。以上です。
はい、私も偽教師たちについて教えられました。13節から14節のところで、彼らは本当に飲み騒ぎ、それを楽しみとし、そして怪我、まだ何も知らない人々を誘惑して、そして彼らの心は欲に目がないということ、欲に支配されて生きている。そういう点でよく見極めていかないといけないなと思いました。本当に真理を述べ伝えるものは、欲で生きるのではなくて、このただで受けたものをただで与えていく、犠牲の道を歩むものだなということを教えられました。それから、17節で少し目が止まったんですけれども、ここにこの水のない泉、また突風に吹き払われる霧ですと書かれているところから、この聖霊様が水とまた風で表現されている箇所を思い出して、あ、本当にここに、この偽教師たちには、聖霊様の臨在はないし、この聖霊様が語られる命の言葉はないという、この水のない泉であるし、また、時が来れば聖霊様によって、この突風によって吹き払われてしまう虚しい存在なんだな、ということを思いました。それから20節から21節のところで、ちょっとまだまとまっていないんですけれども、救いをの道を知りながら、また聞きながら、全く違う道に最終的に走っていってしまう。こういう危険というのはあるなと思いました。聖書にはやっぱり命に至る道は狭い門から入っていきなさいという言葉があるように、人の目には大きく広く開かれているような道には警戒するべきだなというふうに教えられました。このせっかくいただいた命をやはりこう保ちながら、また清められながら生きていきたいなと思いました。以上です。
はい。私は17節、この偽教師たちについて紹介されている言葉に目が留まりました。水のない泉、突風に吹き払われる霧と先ほどもありましたけれども、彼らは結局、この飢え渇いた魂を導くんですけれども、結局そこには水もなく、その渇きも癒すことができない、滅びに導いていく者たちであることを教えられています。私たちが本当に聖霊に満たされて、また誠の福音によって備えることによって、一人でも多くのそのような人々を導き出す必要があることを教えられています。以上です。
私は18節から19節のところで、警告ですけども、自由を話しながら、実は滅びの奴隷である人々、あるいはそういった生き方に気をつけなさいという警告をここで受けました。征服されたものは奴隷の状態であるとここに教えられているんですけど、肉の欲のままにやりたい放題の人生を生きることは、それは自由ではなくて、肉の思いに支配されている、征服された罪の奴隷であるということを教えられました。また20節から22節のところでイエス様について、また避けるべき行動ですけど、イエス様は主であり救い主なるお方であることを記されていると思いました。イエス様を自分の主人また救い主として信じることがイエスキリストを信じることであって、そうでなくてイエスキリストを信じると言いながらまた再び罪に立ち返るならば、 それは世の汚れからせっかく逃れたのに、再びもっとひどい状態に陥ってしまうことになると、ここに警告されていると思いました。それでは、生活への適応のために、今それぞれ目に留まった箇所を目想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私が母会をしている地域が結構仏教とか他の宗教とかに縛られている地域で、とても深いなということを感じているんですけれども、私だけでなく羊たちもそういうものから遠ざかるように教えていきたいということを思い、特にですね、私自身そんなにまだ知識がないことに問題があるかなと今日は示されたので、他の宗教とかのことも少し知識として持っておく必要があるなと思って、今日は何か本を探してみようということをまず一つ思いました。
はい、私は札幌という場所に行って少し信仰の回復を必要としている方々、特にもう完全に教会から離れてしまった方々、どのぐらいいるかなと思って昨日母と話しながらいて、母が結構何人かを思い出して、ちょっと私はびっくりしたんですけども、本当にこの教会で役員とかされていたような方々が今はもう全く教会から離れてしまっている、その原因になっていたのがやっぱりこのリーダーが少しこう本当に聖書の教えから外れてしまっていた、それがきっかけになっていることが分かって、本当に今日の箇所を読みながら、初めの状態よりももっと悪い方に道をこう人を導いてしまう大きな罪と、また多くの人がそういうものに惑わされてまた命を失ってしまうんだなというこの現状をすごく心痛めて思わされました。けれどもペテロがこの手紙を記したように、本当にこういう異端に惑わされないように、また信仰を捨てないように、人々を励ましていく働きというのはすごく大切だなと教えられました。具体的に真理は何か、教えていくこと、そしてこの異端に対する正しい教えっていうか、そういうこともすごく大切なことだなと今朝は思いました。まず私は鳥なし祈り、彼らに会う道が開かれるようにと今日は祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私は、職場でこの偽りの教えに惑わされている人たちが何人かいることを思い出しました。彼らはその偽りの教えにはまってこうさまよっているんですけども、その根本的な原因はやはりこの乾いている、実際は水のない泉なんですけども、乾いているがゆえにこれ迷い込んでいる魂であることを思わされました。彼らは救い出されるために祈り、本当に誠に備えられた魂を貸し取っていこうと今日は示されました。以上です。
はい、私はディボーションを通してこのイエス様の救い主であるイエスキリストを知ることによって世の汚れから逃れるというところで、十字架の恵みと力にとどまっていたいなということを改めて思いました。先日学んだ十字架のイエス・キリストが主である教えをもう一度今日は復習していきたいと思います。またこの教えを伝えていくことができますように、そしてみんな羊たちも定まって信仰が定まっていくようによく教えられるように備えていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して主であり救い主なるイエス様を述べ伝えようということを提供したんですけども、結局今日の聖書箇所や昨日の聖書箇所に出てくる偽教師たちはイエス様を主としてまた救い主で信じるのではなくて、自分の肉の欲、自分の腹が神である、そういった人々であることを思いました。しかし本当に幸せな人生はイエス様を主として信じて受け入れる、そういう人生であること、そしてその方は救い主であって、その方を信じて頼る人は全てのあらゆる問題から解放されて救われること、ですから本当に主であり救い主であるイエス・キリストを述べ伝えていこうと思いました。これは未信者に対しても信者に対しても同じことだなと思いました。 たくさんの人が実際には主としてイエス様を信じないで、自分が生きたいまま生きているのでクリスチャンでありながらも、本当に主であり救い主なるお方であることを伝えていこうと思いました。今日はある方に会いに行こうと思っているんですけど、それの前にこのことを深く黙想しながら、この内容の御言葉を伝えようと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する主イエス様、感謝いたします。今日も御言葉を私たちの心に解き明かしてくださったことを感謝します。主よ、それぞれ示されたことを今日実践していく中で、あなたと共に歩む幸いと、また聖霊様の力強い働きを見ることができますように、一人一人を祝福します。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。それでは素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。